自分ではどうすることもできなかった人といえば、紀元前7世紀のイスラエルのヨナという預言者です。先週一緒に学んだように、神様はアシリア人が自分の悪のために裁かれることを警告するよ、ヨナにアシリアの都ニネベへ行きなさいと言われました。けれども、アシリア人がイスラエルの敵なので、ヨナはアシリア人が神様に罰せられて欲しかったのです。それでヨナはニネベに行ってアシリア人に警告することを拒みました。むしろニネベとは正反対の方法に積む予定の船に乗り込みました。しかし、ヨナ書一章に記録されている通り、神様は海に激しい嵐を起こしたので、ヨナが乗っていた船が沈みそうになったのです。ヨナが船乗りたちに自分の不従順が嵐の原因であると告白したとき、その船乗りたちはヨナを船から海に投げ出しました。奇跡的にヨナは溺れていませんでした。神様に備えられた大きな魚がヨナを飲み込んだからです。ヨナは溺れませんでしたが、まだ死の危険にさらされていました。どうしても自分でその魚の腹の中から逃げることができなかったからです。ヨナは本当に自分ではどうすることもできなかったのです。それでヨナは多くの人が無力な状態に陥り、恐れを感じた時にすることと同じことをしました。すなわちヨナは必死に祈りました。そしてヨナ書2章に記録されている通り、神様はヨナの祈りに応えて、魚の腹の中から彼を救い出してくださいました。先週ヨナ書の最初の話で、私たち次のようなことを学びました。聖書の神様がどのような方であるかを知るために、聖書に記録されている実話を研究することは有益であります。その物語は、神様が昔の人間に対してどのようにされたかを描写しているからです。言い換えれば、聖書の実は神様の性格を表します。例えば、先週ヨナ書の一章で一緒に見たように、聖書に書かれた神様はどこにでもおられるので、人間が神から逃れることはできません。その上、その神様は自然界をお作りになったので、自然界が神様に従わなければなりません。さらに、聖書の神様は本当に存在されるので、他のいわゆる神様と違い、祈りに応えることができます。神様の性格のその3つの属性がなかったら、すなわちどこにでもおられる自然界にご自分に従わせる、そして祈り応えるという属性がなかったら、ヨナは祈っても無駄だったでしょう。しかし、神様はどこにでもおられるので、ヨナと一緒に魚の腹の中におられました。 そして祈りに応えることができるので、世の助けを求める嘆願に応えてくださいました。さらに神様は自然界をご自分に従わせるので、魚に命じ、世のを陸地に吐き出させました。ヨナは絶望的な状態に陥ってしまったのにもかかわらず、彼の祈りは効果的でした。よって私たちがヨナの祈りを学べば、効果的な祈りの特徴を満たすことができると思います。ヨナの祈りで描写されている通り、人は効果的に祈るとき、次のような特徴を表します。まず、謙遜。謙遜。その人は自分が無力であると認めます。ヨナはそうでした。見てください。2章の3節。あなたは私、海の真ん中の深みに投げ込まれました。潮の流れが私を囲み、あなたの波と大波がみんな私の上を越えていきました。5節。水は私の喉を締め付け、思念は私の取り囲み、海藻は私の頭に絡みつけました。私は山々の根元まで下り、地の寒冷がいつまでも私の上にありました。何もできなかった。自分が無力なものと認めて、彼のせいでした。ご存知のように、彼の不従順によってその嵐が起こりました。けれども、その時、祈った時、彼は自分の良い分の目の神様を見せようとしなかった。何もできなかった。謙遜を持って、必死に祈りました。ヨナだけではなく、いろんな実例聖書に書いてありますが、一つ見ましょうか。旧約聖書の歴代史第20章を開いてください。サミュエル記、列王記の後で、歴代史第1、第2もありますが、今度、歴代史第2の20章。ユダの王様のことですか。歴代史20章の1節、この後、モアブ人とアマム人が及び、彼らに、これをしたアモン人の一部が、ヨシュパテユダの王様でした。ヨシュパテと戦おうとして攻めてきた。3節。ヨシュパテは恐れて、ただひたすら神に求め、由来全国に断食を布告した。5節。ヨシュパテは主の宮にある新しい庭の前で、ユダとエルサレムの集団の中に立っていた。私たちの不祖の神、主よ、あなたは天におられる神であり、またあなたはすべての異邦の王国、すなわち仮の敵の支配を なさる方ではありませんか。あなたの御手には力あり、勢いがあります。誰もあなたと対抗して答えうるものはありません。 12節。私たちの神よ、あなたは彼らを裁いてくだされないのですか。私たちに立ち向かってきたこのおびただしい大軍に当たる方は私たちにはありません。私たちとしてどうすればよいかわかりません。ただあなたに私たちの目を注ぐのみです。何もできない。本当に強い王様でしたよ。けれどもその場合に神が助けてくださらなかった限り、絶対に全てダメになると思った。謙遜を持って祈りました。皆さん祈るときに、もし自分でできれば、なぜそのことできればなぜ祈りますか。実は神様が私たち次の息をくださらない限り、私たちすぐ私の命が終わり、いろんな能力があります。もちろん才能もあります。でも皆さん、神様が助けてくださらない限り、私は何もできない。だから祈るとき、その態度をとって、私は何もできない。でもあなたに、天と地を作りになったので、私はあなたに信頼します。そういう態度、謙遜。その時、神様はその王様に預言者を行かせました。その預言者の話は15節の交換に書いてあります。その預言者はこう言いました。この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いであるから。読み続ければ次のことようなこともわかります。ヨシパテね、そのエルサルムに住んでいる住民と一緒に戦場に行きました。ただその時、戦うためではなく賛美しました。神様を賛美しながら、その敵に向かいました。その結果として、この歌詞によると、結局に戦いませんでした。実はその敵は互いに力を出して滅ぼし合った。互いに殺した。神様はね、彼の祈りに応えてくださって、彼は、ね、謙遜持った彼です。イエス様にもそういう謙遜の大切、祈るときにそのことを教えてくださいました。新約聖書のルカ18章を開いてください。ルカ18章、ルカ18章の9節から18章の9節、自分の義人だと自認し、他の人々を見下している者たちに対しては、イエスはこのような例えを話された。例え話。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人だって。主税人は皆さん、どういうものでしょうか。キリストの時代、イスラエルはローマ帝国に支配されていました。主税人はイスラエル人でありながら、敵であるローマ人に協力して、他のイスラエル人たちから税を取り立てるものです。ただ、その主税人は嘘をついて、税について、必要以上の税金を要求した。ローマ人たちには私以外の残ったものを自分で着服しましたので、金持ちにあった。だから一般のイスラエル人たちに非常に嫌われたものです。特にパリサイ人、パリサイ人はとても立法主義のものです。まあ、仮の祈り見たら分かります。11節、 パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人たちのように譲るもの、不正なもの、会員するものではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。祈るとき感謝すること、そこを大切でも、そのことを感謝しません。私は主に二度断食し、自分の受けるものはみんな、その十分の一を捧げております。ところが、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていた。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。14節、あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分の高くするものは低くされ、自分の低くするものは高くされるからである。やっぱり祈るの時に謙遜はすごく大切でしょう。なければ神様は絶対にその祈りに耳を傾けてくださいませ。第一ペテロ五章開いてください。第一ペテロ五章、五章の五節。第一ペテロ五章五節、同じように若い人たちよ、長老たちに従いなさい。みんな互いに謙遜の身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。その恵みはね、皆さんの祈りに応えてくださることです。世のはすごく悪かったよ。けれども、その時祈った時、へりくだって、誰もすることができない。自分がダメと見て必死に祈りました。ヨナ書に戻ってくださいませんか。またヨナの祈りからに、仮の祈りの特徴も一つ見つけますが、それは信仰です。信仰、その人は神様がその祈りに応えてくださる確信しています。この祈り、二章の祈り、ね、ヨナが、ヨナはね、祈った時、こういう言葉を使いました。ただ気がついたら、この祈りには、動詞は過去です。ヨナは、その祈りを振り返って後で書いてではなく、この祈った時、この二章に書いてあるそのままの言葉をね、捧げました。彼の信仰を見てください。例えば二節の終わり。あなた私の声を聞いてくださいました。祈った時、その言葉を言われました。実は神様が答えてくださる前、神様、あなたは私の言葉を聞いてくださった。また、4節の後半、もう一度私はあなたの聖なる宮、これはエルサレム、仰ぎ見たいのです。6節の後半、私の神主よ、あなたは私の命を穴から引き上げてくださいました。まだ魚の幕に置いた中の時にこの言葉を言いました。実はまだ救い出されなかった。でも過去のことを祈りました。7節の後半、私の祈りはあなたに、 あなたの聖なる宮に届きました。本当に信じました。言い換えればね、彼を祈った時に、神様が答えてくださる前、その答えを感謝しました。大抵言えば、これ変な日本語ですが、私の日本語は全て変です。この特に変ですね。例えばもし私はね、祈りました。神様、明日、私を守ってくださってありがとうございます。今日、明日のことを、もう、常に神様を与えてくださったと信じれば、このように祈ることができます。ヨナはそのように祈りました。信仰を持っていましたね。ヘブル11章開いてください。ヘブル11章。11章の6節、ご存知のようにヘブル11章のテーマは信仰ですが、6節特に大切な言葉、信仰がなくては神に喜べることはできません。神に近づく者は、特に祈るとき、神に近づく者は、まず神がおられること、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。祈るとき、信仰がもちろん必要です。神が見えない。だから神様、その信仰をご覧になって、喜んで与えてくださいます。キリストの言葉、マタイ21章の22節弟子たちに祈り方を教えたとき、キリストは22節のことを言われました。あなた方が信じて祈り求めるものはものなら何度も与えられます。先ほど弟子たちは奇跡をご覧になってびっくりしました。イエス様、あなたも信じればそのことができます。祈り求めるものなら何でも与えられます。この何でものことをちょっと条件があります。次の箇所に説明されますので見てください。第一ヨハネ5章の14、15節。第一ヨハネ5章14節。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということこそ、これこそ神に対する私たちの確信です。条件は神の御心にかなうことです。何でも。15節。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。叶えられる前、そのことを知るのです。ヨナはそのように祈りました。あなたは私の祈りを聞いてくださったと祈るとき、私を救ってくださったと祈ったとき、もし信仰があればそのように祈ることができます。そういう祈りをね、神様を喜ばせます。ヤコブ一章の五節。ヤコブ一章五節。5、6、7。あなた方の中に知恵のかけた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく 咎めることなく、お与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。ただし少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういう人は主から何かをいただけると思ってはなりません。信じなければ神様答えてくださいます。では、どのようにして私たちはそういう信仰を得ることができるでしょう。ヤコブ書を開いてください。五章の十五節。ヤコブ五章十五節。信仰による祈りは、ごめんなさい。信仰による祈りは、病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。また、もしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですから、あなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは、働くと大きな力があります。エリアは、エリアは旧約聖書時代の預言者。エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降れないように、熱心に祈ると、3年、6ヶ月の間、地域に雨が降りませんでした。そして、再び祈ると、天は雨を降らせ、地域はその恵み。身を実らせました。エリシャはね。エリはね。旧約聖書時代の。エリはよく神様の言葉を聞きました。それで、なんとなく神様の心が分かりました。モーセの律法分かりました。モーセの律法によると、もしイスラエル人たちは神様に背を向けたら、雨が降らないことが起こる。だからそのように祈りました。そして神様その祈りに答えてくださいました。ではどうやって私たちこのように信仰を得ることができるでしょうか。皆さん、御言葉を読むことによって、エリアのこと、ヨナのこと、その旧約聖書に出てくるこの信仰を持っている人の話を読めば、なんとなく私たちの信仰は深くなります。だから私たちは聖書を読まずうまく祈ることができません。いつもセットですよ。私にはこの言葉を使います。デボーションとかに、大体明日。その時に聖書を開いて読んだから祈りますとかで読みながら祈ります。神様は御言葉を通してご自分の御心を教えてくださいます。私たちはその言葉を信じてそのように祈ります。そうすれば私たちはヨナと同じように信仰を持って祈ることができるようになります。ヨナ書の2章戻ってくださいませんか。2章の10節。ヨナが祈ったから、主は魚に命じ、ヨナを陸地に吐き出させました。本当に魚の中から救われるでしょうか。イエス様はそのことをしましたよ。ヨナが3日3晩魚の中に あとようにはあの人の子は地の中に3日間います。神の埋葬のことですね。でも神様は世のを救い出して、そして父なる神様イエス様を死者の中で蘇らせてくださいました。今生きています。ということで世のも今生きています。天国にいます。世のはね、またエリはね、不完全なものでしたよ。これあの特別な信者ではなかった。この旧約聖書を読めば、このエリはね、神様のことを疑ってしまったし、特に本当に落ち着いて神様に見捨てられたことを考えたとか、あ、自分の命を取ろうとこういうことを考えた。でもだから皆さんと同じように一般の人でした。世のも一般の人でした。あの特にあのこの4章に仮の罪が出てきますので、それなのに神様、彼の祈りに応えてくださいました。なぜなら彼はね、謙遜を持って必死に祈りました。信仰を持って神様がすでにその祈りに応えてくださったと確信しましたので、神様はその信仰で喜びます。ですから、現代の私たちも謙遜、信仰を持つなら、世のと同じように効果的な祈りができます。